死な神の御胸に服す御胸が何であるかということをしっかりと組み合わせたときに主よお従いしますという、ね、この覚悟を定められたときにイエス様は迷わないわけでありますね。私たちもそうですよ。覚悟ができてないとき、口で何だかんだ言ってましてもですね、心が定まらないときに私たちはね、いつも恐れているわけですね。どっちつかずの態度を取ってしまうわけでありますが、我が心定まれり、クリスチャンとして生きる道、イエス様がお招きくださる道、そこに私は従って生涯やっていくんだというね、心を定まっていない人はいつも迷ってしまう。いつも迷っているんですよ。いつでもつまずいてしまうんです。私たちも心を定めるということがすごく大切ですね。信仰を持ってね。なんとかして逃れたい。なんとかしてうまくいきたい。なんとかしてやり過ごしたい。いつもグラグラグラグラしてる、ね。十字架を担うことができません。心が定まってないからですね。そして、そのことのために祈ってないからです。イエス様は、さて最高と、ここから従順を持って十字架に向かわれるわけでありますね。一部も迷いもなく、決然として十字架に向かい進んでいかれるイエス様がここには出てまいります。ある方が人間の行動の原理というものを3つに分けておりますが、一つはですね、欲望と願望の原理ですね。私たち人間は何をしたいから、そういう願いがあるからするんだと言いますね。本当にやりたいことをやれなんて言われたりしますけどもね、欲望と願望の原理と、我々はこうしたいからするんだ、ね、もう一つは価値の原理であります。何をする価値があるから、このことに関しては価値があるから私たちはそうします。価値の原理ですね。私たちはこの大体この2つの原理で生きてるんじゃないかと思いますけどもね。もう一つあるんだ。それが使命の原理だと思います。何をするべきであるからそうしていくというね。使命とか真理というものに私たちの身を委ね、それを選び取り、決然として行動していくときに、従順という、使命と真理に対する従順ということによってですね、私たちは初めてそれを成し遂げることができます。自分の考えや意思ではそれはなかなかできない、ね、なかなかできない。だけどもそれがイエス様のように、まさに死なる神の私に委ねられたこの使命なんだ。自分しか父が言われることができないことを父が信頼して言われてくださっている。たとえそれが十字架の道であろうと、その使命をしっかり受け止められたときに、従順によってそれを成し遂げられたと。キリストが己を低くして死に至るまでも、しかも十字架の死に至るまで従順であられたと、ピリピの2章の8節に書いてあります。従順をもってイエス様は十字架にやられたんですよ。従順でなければ、たとえイエス様においても、人の子がなられたイエス様においても、これを担うことができなかった。十字架というのは従順、神に対する信頼と従順を持って初めて担うことができるものでありますね。私の頑張りや意欲で価値があるから、自分はそういうことをやりたいから、そんなことでできません。神を信頼して、その使命を確認して、御心を認識して、そして主を信じます、従います。信仰を働かせる従順によって初めて私たちは担うことができるんですね。私たちはこの使命の原理というものが私たちに当てはまるときに、そしてこの真理を理解し、これに納得し、そして信仰を働かせて神への従順、お従いします、信頼しお従いしますって自らが言われたときに、実は私たちはですね、この神への従順の中で、本来の人間としての、本来のクリスチャンとしての本来の生き方、自分を超える生き方をすることができる。そこに神様が働かれるからですよ。私一人で頑張るんじゃない。私たちは神様に従順したときに、神様がそこに働かれるから。 人間の技を超える働きをそこになすことができるんですね。多くの偉大な働きを成した人たちは多くの倍数だったと思いますよ。奇跡が起こる、締めに立って神に信頼しよう。神の従順の中にことがなされていくときにですね、そこに神が働いてくださる、ね、そして大きな技を成し遂げることができた人たちではないかと思いますね。またそれは従う者に神様は聖霊をたまに喜びを与えてくださるんですね。彼は自分の前に置かれている喜びの上に恥をもいたわないで、ね、神の御旨を真理を成し遂げるということ、こんな自分を用いて、こんな私を用いて、神様は御心を成してくださるんだと、神の技を成すんだという、そこに何とも言えない喜びが、天的な喜びが宿るわけでありますね。恥をもいたわないで、十字架を忍び、神の御座の右に座するに立ったと、ヘブル書の11章の1節2節に記されているわけですね。イエス様が十字架に向かわれる、それを担われたとき、どういう心でイエス様はそれを担ったかということが、こういうことの中から私たちは推察することができると思います。それは従順であった。信心に対する従順だった。御心に対する従順がそこにあり、またそこに神は喜びを与えてくださった、ね。そんな時に、そんなところに喜びがあるんだろうかと思いますけどもですね、この私たちの地上的な喜び、肉的な喜びとまた違う喜びで、天的な喜びをね、神様の御心をなすことができたという喜びですよ。父の御旨にかなうことができたという、良き技ができたという喜びですよ。感激です。私たちはそうしてイエス様が敵の手の中に陥り、敵に捕らえる、そのことを良しとなさった。イエス様もまた一瞬一瞬、下からの父なる神様の下からの愛による奇跡の中で、この十字架の道を歩みなさったということができるんじゃないかと思いますね。私たちが強い信仰者になれたなんてのは、この聖書の中で神様一度も語っていらっしゃらないわけでありまして、神様の力を必要としないような信仰者になることじゃないんです。むしろ自分の弱さを誇りながら、その弱さの中に働いてくださる神様の愛の力、下支え、背後から抱きしめてくださる愛に支えられて、私の獲物でも神の御旨をなすことができる、小さな御業を行うことができる、神に喜ばれる技を行うことができる、その喜びに生きるようになるように、神様は私たちを導かれるわけでありますね。一点だけちょっと触れて話をまとめてお祈りしたいと思いますが、それはですね、このイエス様がこの時にね、とても夢の言葉を出されたんです。52節なんですね。イエスが彼に言われた。あなたの剣をもとのところに納めなさい。剣を取る者はみんな剣で滅びるとね。ご承知の方もたくさんあろうかと思いますが、イエス様に言われた言葉で非常に有名な言葉がここにあります。剣を取る者は剣によって滅びる。剣を治めなさいとこう言われた。剣を取る者は剣によって滅びる、ね、ある人たちはここからですね、このイエス様のこの一句からでいろんな解釈をする人がありますけども、まあ、一つはですね、ここからね、無抵抗主義というですね、言い方ですね。これを教えられる人もいるわけですね。インドのマハトマ・ガンジーの戦い、まさに、ガンジーはね、聖書を読んだ人。もしイギリス人がこのインドを征服してなかったらね、ひどいことしなかったら僕はクリスチャンになってなかったんだと、こういうふうに親しい友人に語ったということでありますけどもね、この言葉から無抵抗主義の運動を起こしました。アメリカの公民権運動のキング牧師、マーチン・ルーサー・キングの戦いにも強い影響を与えたわけですね。